2、情報公開と個人情報保護。平成25年度実施状況報告。情報公開制度。情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくための制度で、次の3つの制度があります。開示請求制度。江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度。条例上の請求とは異なり、申し入れを受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度。請求や申し入れを前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況。平成25年度の公文書の開示請求、申し入れ、件数は、延べ5561件でした。このうち、開示請求、義務的開示によるものが242件。残り5319件は、情報提供申し入れ、任意的公開によるものです。開示請求、義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが176件で、そのうち、都市整備部または土木部が保有する土木建設関係文書について開示を求めるものが、計108件と最も多くなっています。その他の実施期間別内訳は、教育委員会が38件、区議会が23件、選挙管理委員会が3件、監査委員が2件でした。情報提供申し入れ、任意的公開の主なものとしては、都市整備部が保有する建築計画概要書、都市計画決定図書の関係文書等が4817件、保健所の保有する食品衛生などの関係文書などが383件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに、区が保有する自分の情報の開示、訂正、削除、及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には、個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。利用目的を明確にした個人情報の適正な収集。個人情報の漏洩、改ざん、滅失、その他の事故防止のための必要な措置。目的外利用や外部提供の原則禁止。個人情報に関する業務登録とファイル登録。個人情報に係る業務処理を外部へ委託する場合などの外部委員による意見聴取。職員や受託業務従事者などへの罰則適用。事故情報開示等請求の実施状況。事故情報の開示請求件数は160件あり、主なものは福祉部の保有する介護保険認定関係書類等が63件。その他、区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が68件でした。事故情報の訂正、削除及び利用停止の請求はありませんでした。平成25年度情報公開個人情報保護制度の実施状況。平成26年3月31日現在。公文書開示請求、義務的開示。請求件数242件。開示可否の決定件数の内訳。開示109件、一部開示120件、非開示 A3 件、B9 件。なお、非開示の B は、実施機関が対象文書を保有していない場合の文書不存在による非開示件数。計241件、取り下げ1件。 情報提供、任意開示、請求件数5319件、内訳、開示5319件、一部開示、非開示、いずれも記載なし、計5319件、取り下げ、記載なし。情報公開件数合計、請求件数5561件、内訳、開示5428件、一部開示120件、非開示 A3 件、B9 件、計5560件、取り下げ1件。自己情報開示等請求、請求件数160件、内訳、開示87件、一部開示49件、非開示 A0 件、B24 件、計160件、取り下げ0件。情報公開コーナー。これらの請求・決定状況の詳細は、区役所2階高等情報ステーション内、情報公開コーナーで閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画、その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機有料と閲覧用のパソコン無料を設置しています。情報公開、個人情報保護窓口。各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護窓口のほか、各課でも行っています。お気軽にご相談ください。問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当。電話 3647-4022。 3. 国際的なこの連れ去りに関する条約、ハーグ条約、4月から発行。区役所などでパンフレット配布中。16歳未満の子供を、両親の一方が他方の親の同意を得ずに、住んでいた国から他の国に連れ去った場合に、元の国に子供を戻すための国際協力の仕組みを定めたのが、ハーグ条約です。ハーグ条約は通称で、国際的なこの奪取の民事上の側面に関する条約が正式名称です。平成26年4月1日に、日本でもこの条約が発効し、条約の実施に関する法律が施行されました。子供を国外に連れ去られた親の請求があれば、原則として、慣れ親しんだ元の国に子供を戻すよう、加盟国は情報提供や話し合いでの解決の援助などを行うことになります。また、4月1日以前の子供の連れ去りに対して、返還請求をすることはできませんが、子供との面会交流を求めることはできます。区では、ハーグ条約に関するパンフレットを、区役所2階高等情報ステーション、人権推進課、男女共同参画推進センターで配布しています。外務省ホームページからもダウンロードできますので、ご利用ください。ホームページ、http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/。 問い合わせ先、外務省領事局ハーグ条約室、電話 5501-8466、 男女共同参画推進センター、電話3647-1163。 4. 国保料の納付期限は各月末日。皆さんの納付で支える国保制度。国民健康保険は、職場の医療保険に加入していない方などが加入する医療保険です。病気や怪我の際、安心して医療機関にかかれるよう、すべての方がいずれかの医療保険に加入することとなっています。皆さんに納めていただく保険料は、 国保制度を支える大切な財源になっていますので、保険料は各月末日の納付期限までに納めてください。なお、納めに行く手間が省け、納め忘れの心配のない口座振替が便利です。また、みずほ、三菱東京 UFJ、三井住友、ゆうちょ銀行、東京ベイ、東京東信用金庫は、キャッシュカードを用いて口座振替手続きが簡単にできます。手続きに必要なもの、国民健康保険証、普通預貯金、総合口座のキャッシュカード、窓口で暗証番号の入力が必要。上記以外の金融機関の場合に必要なもの、国民健康保険証、預貯金通帳、コピーか、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの、通帳使用の印鑑、申し込み、医療保険課保険料係、区役所2階8番窓口、各出張所、電話、3647-3169、ファクス、3647-8443。5、守ろうね、交通ルール。交通事故のない社会を目指して。夏休みに入り、子供だけで出かける機会が増えます。子供が当事者となる交通事故は、道路の横断中、横断歩道を含む、自宅近くの生活圏内、通い慣れた道、よく遊ぶ場所、学校からの帰りや帰宅後の夕方の時間帯に多く発生しており、飛び出しや安全確認が不十分なことが原因となっています。信号に従って横断歩道を渡っていても、右左折をしてくる車や歩行者に気づいていない車が侵入してくるなど、道路には危険がたくさんあります。必ず右左の安全確認をし、交通事故が起こらないよう注意して道路を利用しましょう。子どもの交通安全ワンポイント。道路を横断するときは横断歩道や横断歩道橋を利用する。青信号であっても右左の安全を確認して車が止まってから横断する。トラックなど大きい車には特に注意する。道路では遊ばない。また自転車に乗るときは自転車安全利用5速を守り、信号のない交差点や止まれの標識のある場所では必ず一時停止するなど、周囲の安全確認を徹底するよう繰り返し教えましょう。自転車安全利用5速。自転車は車道が原則、歩道は例外。車道は左側を通行。歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進、傘差し運転、運転中の携帯電話使用などの禁止。夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。子供はヘルメットを着用。子供たちは見ています。あなたの交通マナー。子供は大人の真似をします。子供たちのお手本となるよう、保護者や地域の大人たちが交通ルールやマナーを守り、交通事故を防止しましょう。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話3647-4784。6、平成26年度税制改正、軽自動車税の税率見直しなど、地方税法の一部改正等に伴い、江東区特別区税条例等の一部を改正しました。軽自動車税の税率の見直し。平成27年度分軽自動車税より、四輪車等の税率を、自家用乗用車は 1.5 倍、その他の区分の車両は約 1.25 倍に引き上げます。ただし、平成27年3月31日以前に、最初の車両番号の指定を受けた者は、経過措置として現行税率が適用されます。平成28年度分軽自動車税より、 四輪車等について最初の車両番号の指定を受けた月から起算して、14年を経過した月の属する年度から約 20% の重加を導入します。平成27年度分軽自動車税より、二輪車及び小型特殊自動車等の税率を現行の約 1.5 倍、最低2000円に引き上げます。小型特殊自動車のうち、その他のものについては約 1.25 倍に引き上げます。肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の延長。肉用牛の売却による事業所得に係る免税措置の適用期限について、平成30年度分まで3年延長します。有料住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の延長。有料住宅地の造成等のために、土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る軽減税率の適用期限について、平成29年度分まで3年延長します。問い合わせ先、課税課税務係、電話 3647-8093。 7. 平日夜間電話相談を実施。特別区民税、都民税の納付相談。区では、特別区民税、都民税の納付が困難な方を対象に、平日夜間臨時電話相談を行います。日中の来庁や電話が困難な場合には、こちらをご利用ください。税を未納のままにしておくと、延滞金が加算されるばかりでなく、財産の差し押さえ処分を受けることにもなります。納付が困難な場合は、ぜひこの機会にご相談ください。日時、7月25日金曜、28日月曜から30日水曜、午後5時から7時。ただし、窓口は開設していません。問い合わせ先、納税課徴収係。電話、3647-4153。8. みんなで考えよう、地域のまちづくり。都市計画提案制度。区では、地域のまちづくりについて、区民が提案できる、江東区都市計画提案制度を設けています。現在お住まいの地域が抱える課題について、住民の方々で話し合い、意見がまとまれば、区にまちづくりの提案ができる制度です。ただし、提案には次の条件などを満たす必要があります。提案条件。区域内の土地所有者等、及び土地の面積の3分の2以上の同意があること。5000平方メートル以上のまとまりのある土地であること。都市計画法第13条、その他の法令の規定に基づく基準に適合すること。提案制度の手続き等、詳細については、区ホームページをご覧いただくか、都市計画担当にお問い合わせください。問い合わせ先、都市計画課都市計画担当。電話 3647-9454。 9. 夏は食中毒が多発。食品の加熱、調理器具の消毒、手洗いなど十分注意を。夏は食中毒が多い季節です。小さいお子さんや高齢の方は、食中毒になると重症になることがあるので、特に注意が必要です。生の肉には、食中毒の原因になる細菌がついていることがあります。不十分な手洗いや、まな板や包丁、布巾などの取り扱いによっては、食中毒の原因菌を広げてしまうことがあります。家庭での調理の際は十分に注意しましょう。食中毒予防のポイント。菌をつけない。トイレの後、食事の前、調理を始める前、生の肉や魚に触れた後は、石鹸で十分に手を洗いましょう。生の肉や魚などを切ったまな板などはすぐに洗いましょう。生野菜など、加熱をしないで食べる食品の調理器具は、肉、魚とは別に用意しましょう。 菌を増やさない。冷蔵の必要な食品を買ったときは、できるだけ早く冷蔵庫に入れ、早く食べましょう。菌をやっつける。食品は中心部の色が変わるまで十分に加熱しましょう。バーベキューや焼肉をするときは、生肉専用のトングや箸で焼きましょう。料理を口に運ぶ箸と区別してください。下痢や腹痛が続き、食中毒かもしれないと思ったら、直ちに医療機関で受診してください。問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812。10、江東区の大気環境は改善傾向。きれいな大気のため、さらなる取り組みにご協力を。区では、区内3地点に、一般環境大気測定局を設置し、大気中の汚染物質を測定しています。平成25年度の調査結果では、二酸化窒素 NO2 は、全測定局で環境基準を達成しました。平均濃度は 0.023ppm で、年々減少傾向を示し、着実に改善しています。浮遊粒子状物質 SPM は、一部環境基準を達成しませんでしたが、平均濃度は1立方メートルあたり 0.022mg で、過去2番目に低い値です。また、二酸化硫黄 SO2 も環境基準を達成しました。一方、光化学スモッグの原因となる光化学オキシダント OX は、東京都や宅と同様、環境基準を達成しませんでした。詳細は区ホームページをご覧ください。環境のためにできることを。区では、二酸化窒素の濃度が高くなる陶器を中心に、自動車使用の抑制や、アイドリングストップの啓発等の自動車排ガス対策を実施しています。大気汚染物質の排出を少しでも減らし、江東区の大気をきれいにするために、一人一人が次のことに気をつけ、環境に優しい生活を心がけましょう。公共の交通機関を利用し、なるべく自動車を使わない。自動車を利用する場合でも、アイドリングストップを実践し、抵抗会社を使用する。ゴミの量を減らし、分別やリサイクルを心がける。大気汚染物質が発生する小型焼却炉は使用しない。問い合わせ先、環境保全課調査係。電話3647-6148。